そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
世界はちっぽけで一瞬
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオそこアニ
そこアニ
映画付いてますけれど、
はい、そうですね。今後もまだまだ続いていくところですが、レイドバッカーズを見てきました。
おお、話題の。
そうなんです、橋本裕之監督と脚本ね、上津さんが書かれているということで。
そうなんですよ。地元でやってたらね、ぜひ行きたいと思ってたんですけど、その劇場少ないんだよね、ちょっとね。
そうですね。しかも2週間の限定上映になるので、なかなかそこも難しいところかなって気がするんですけれど、公開日に見てきました。
どうでした？
あ、良かったですよ、すごく。なかなかこう言葉を選ぶ言い方になりますけれど、いろんな作品を思い出すものではあったんです。でもなんかそういう王道的な熱いものをちゃんと大事にしてくれてるなっていう作品だったし、あの、何より私が嬉しかったのは、あの、劇場に若い人がいっぱいいて、だからなんか若い世代の人にこの作品は良かったから見ろやみたいなことを言ってもなかなか難しいじゃないですか、うん、でもなんかその昔良かった作品の要素を持った新しい作品がこうやってちゃんと出てきて、それを見てくれるっていうのは本当に素敵なことだなって改めて思いましたね。なんかそれぞれのキャラクターにちゃんと愛着を持ってたし、ね、1時間でよく描いたなと思うし、もっともっと描きたいんだろうなっていうのをすごく感じたので、ね、シリーズになっていくと素敵だなと思う作品でしたね。
たまにですけれども、そういうところから出た劇場作品がテレビシリーズにってこともないわけじゃないからね。
でもね、個人的にはね、音のねビンビン来るものは結構あったので、これは1時間尺でまた劇場でっていうやり方がいいなってちょっと思っちゃった。それもなんかうまいなって思いました。
一応配信の方でもね、しばらくしたら始まるということなので、ぜひね、気になった方見ていただければと思います。私も劇場行ってきましたよ今日。
お、何を見たんですか？
劇場版幼女戦記をですね、 4DX 版が金曜から始まってるんですよ。
お、どうでした？
いや、まあ予想通りというか、超アトラクションでした。
あー、いいですね。
もうほら、想像できちゃうじゃない、空戦だから基本的にね。
絶対気持ちいいですよね。
そうね、まあ戦闘だからね、それを気持ちいいというかどうかっていうのはまあ置いといたにしても、確実に動くと思った通りに動いてくれるっていうのは、これだけ気持ちいいっていうふうにつながる感じかな。チケット代は十分回収できますので、ぜひ 4DX 地元でやっていたら見に行ってみたらいかがでしょうか。ということで来週特集決定しました。
はい、私も見に行きます。
はい、ということで劇場作品の特集も決まりましたけれども、今日の特集は
2019年冬アニメ最終回特集です。
ということで始まりました今日の特集は、2019年冬アニメ最終回特集です。今回スタッフが最終話まで視聴した作品は19本、投稿が来た作品は9本となります。投稿が来た作品は意外とある。
はいはいはい。
でも視聴済みが少ないね今回我々のね。
まあそうか、頑張ってるよこれでも。
いやいやいや、でもまあ今回はそういうものかなっていう気がちょっとしました、はい、
なるほど。
まあその中で来るだろうなとは思っていましたけれども、投稿の集まった作品はこちらになります。
風が強く吹いている高中さんからの投稿です。最後はまるで一本のドキュメント映画を見ているようでした。関西大学のメンバー一人一人の思いを交えながら描かれる駅伝シーン、自分も実際のレースを見ているような気分で、ユキここで転倒なんてしないよなとか、お願いハイジの膝最後まで持ってなどと手に汗を握っていました。前回の特集でも書いた通り、自分の関心はやはりハイジと王子になりました。ハイジがなぜ10人にこだわったか、今までいた環境ではなくて素人ばかりでも彼らに役割を受け持ってもらって、みんなで目標に向かって動き出す、 それが怪我をしてなお走ることを渇望する彼自身を満たしてくれると考えたのでしょう。監督であった彼の父に対する反抗なのかもしれません。そして彼は自分の出した答えを具現化するために4年間動いていた。運動経験の有無よりその人の人柄を重要視したのかもしれません。スタートラインに立つ王子はとても凛々しかった。最初、運動靴すら持っていなかった彼が一発の格好で走っているのです。自分という人間を分かった上で、なお一緒に走ることを選んでくれた畜生草の仲間たち。彼らと一緒に走れない自分はもっと嫌だ。必死に助けをつないだ王子、ゴールで解放するハイジとかける、もう涙なしでは見られない名場面でした。ありがとうございました。続きまして、フェビさんからの投稿です。今季は面白い作品が多く楽しませていただきましたが、その中でも風が強く吹いているは群を抜いて良い作品でした。ツークールでしっかりと各キャラクターを描いてきたので、最後の箱根駅伝のシーンは本当に感動しました。各キャラクターの力走はもちろんですが、走りの姿勢の描き方など、アニメが一番適しているなと感心しながら見ていました。個人的には、王子がハイジに伝えた、どうぞ好きなだけお走りなさいなというセリフが大好きです。三浦紫音先生、スタッフの皆様、本当にありがとうございました。ありがとうございました。
先週までは私は箱根駅伝開催前までの話を見ているところで止めてました。
ええ、そう言ってましたね。
はい、見ましたよ。
はい。
感動するね。
もう語り出したくさが溢れてない？本当に。ねえ、ありがとう、コメントいっぱいくれて。
いやこれさ、作りがうまいよね、まずね。
いやー、ほんとそうですね。どうなんだろうな、原作を知らないですけど、本当にそれぞれのね、キャラクターの良さ、愛らしさを描くのがうまい方ですからね、三浦紫音さんっていうのは。そのままだったのか、どういう風に脚色をされていたかな、まあ、そこも含め気になるところですけど、本当に構成は素晴らしかった。
一人一人を描くというのに、この駅伝というシステムがこんなに合うんだっていうさ、どっちが先みたいな感じだったと思うんですよ。これもこのキャラクターを一人一人描きたいがために駅伝を選んだのか、駅伝があったからこそこのキャラクターが生まれてきたのか、どっちなんだろうぐらいの。
でも本当あるべくしてある住人だっていうふうに本当に心から思いましたからね。
いやちょっとね、その手前ぐらいからこう不審な感じがあったじゃない。いくつか ね、
まあ、そうですね、
その問題が発生する、うん、まあ言ってしまえば危険しかねないような要素みたいなものっていうのを描いてきて、これがどう本番に影響を与えていくのかと思っていたらですよ、まさか振動がっていう感じでした、
ね、
私の中で。
一番安心できそうな人をここでそんな辛い運命にしてしまうんですか、先生。
本当にね。いやだってさ、ハイジが怪しかったじゃない。
まあそうですね、うん、ずっと足がね。
そうなんですよね、もともとね、うん、まさか振動がここでっていう。
それでもね、なんていうか、振動が腐らないっていうところもすごくもう愛しくて、
最後までちゃんと完走しますからね、あの状況の中で。
完走するし、落ち込まないというか、落ち込む姿を見せないっていう振動らしさじゃないですか。
まあある種気の使い方でもあるよね。あそこで彼が落ち込むっていうことは、周りにマイナスを与えちゃうわけじゃない、現実にさ、うんうん、
っていうことまできっと彼は考えてこう振る舞ってるんだろうなって思うと、もうねえ、もう涙が溢れてしまう。
いやーね、これね、一人ずつ語っていきたくなっちゃうじゃない。いやもちろん王子でしょ、やっぱり最初に出るさ。
いやー王子、一句に王子を持ってくるんですよね。しかもこう王子も自分の役割を分かっているというか、そこで遅れてもみんなが取り戻してくれるって、彼自身がこう前向きに思えるところにまで成長しているっていうのが、またなんかね、来るものがありますよね。一番ひねくれてたわけじゃないですか、一番最初
っていう。でも仕方がないでしょう、だってね、運動音痴、いやまるで自分がこう 走れって言われたようなもんですよ、私の中で言えば。
確かに。
そう。そうですね。そうでしょ？結構ね。いや、最近はね、がっつり走るオタクもいるかもしれないけれどもさ、山登るような人たちもいるかもしれないけど、普通、こう、インドアじゃないですか。でそういう人たちにいきなり箱根駅伝走れみたいなもんでしょ。
確かに、あの雪とか、まあ走れんだろ感あるじゃないですか、体型とかも含め、
う
ん、
そうそう、
王子は本当に走り方の姿勢からもうなんでしょうね、こいつやべえなと思うし、なんかやべえなと言い切れない、自分もこういう走り方してるかもしれないぐらいに思ってしまうような。
そうそうそう、走るのってフォームからやっぱり難しいと思うんだよね、もう全然やってなかったら、うんうんうん、だからね、王子はすごく親近感が湧くわけですよ。
うんうんうん、
でまず、なぜ王子を選んだんだよっていうところからね、もうこう、キャラクター的には美味しいよ。キャラクター的には美味しいけど、うんうん、勝ちたいんでしょって思った時点で、彼を選んだのが、なぜみたいなところはやっぱあるよね。
選んでない住んでたからっていうだけですよね、本当。
だったらもう一人別のね、うん、強そうな人入れた方が良かったんじゃないのみたいな。
ねえ、こんなやつ絶対走らないだろうって、走れないだろうもそうだし、走らないだろうって本当に思いましたからね。それをどう、まあ、持っていくかっていうところで、一緒にかけるの成長を掛け合わせてるっていうところもねえ、美味しかったですよね、あの関係性。
今回改めて思ったんだけど、10人で挑むっていうのはどれだけ大変なのかっていうことだよね。まあ実際病欠もそうだし、誰かが抜けるだけで大変な目に遭うわけじゃない。そう考えると本来ならもう一人用意、最低でも用意すべきだったんだよね。
まあ本当は一人どころじゃないですよね。
そうです、チームとしてね。でもそれすらやらずにこれで行くんだっていう決めたからこそ、あそこまでの成績を出せたわけじゃないっていうのもすごいよね。
もちろんチームではあるんですけれど、私が結構感激したのは、駅伝って、まあ、知ってる人は当然分かっていることなんでしょうけど、走るときは一人なんだよなっていうのもすごくスポット当てていたポイントだったと思うんですよ。一人であることをそれぞれがどう受け入れているかっていうところもすごくドラマチックだったので、なんか本当に今後駅伝を見る目が変わりますね。ただただ走ってるだけじゃない、その中にドラマがあるっていうことをきちんと伝えてくれたので、駅伝好きな人がいっぱいいる意味がやっと分かりました。
分かる分かる、私も本当ね、前回の特集でも話したけど、駅伝いまいちよく分かんないんだよねっていう気持ちだったんです。駅伝の面白さがよく分からないっていう感じだったんですけど、こう何、走っている時のそのランナーの気持ちみたいなものを、要するにアニメだからこそ描いてくれてるわけじゃない、
うんうん、
まあ、実際みんながねどう思ってるかわからないけれども、そういうふうに思いながら走っているところをこう今回見せられちゃったもんだから、
なんかどうしてもこういうのって、まあ、チームのためにみたいなところでドラマが、なんかそれもそれで素敵じゃないですか。そこで完結するっていうのも熱いものがあるけれど、うん、その先みたいな、それぞれが何を思ってるかっていうところはすごく感激しましたね。私そういう意味ではすごくキングが好きだったんですよ。
いや、
彼が一番ね自由になれるのは意外なことにここだったんだなというか、いろんなしがらみがある。私すごいね、キングに共感したんだろうなって思った。
まあ就活に苦戦してるとかね、なんかこう、逆にこう身近なものがあるじゃない、キングにはさ。
身近なものがあるし、自分の中でいろんな劣等感とか、自分の中での自分の決めつけに縛られているみたいなものは、ものがここだけは、走っている時だけはもう何も考えなくていいっていうのがすごい、なんか素敵な趣味を見つけたねじゃないけど。いいですよね。
キングはさ、結構いろいろできるのに、でもその一番にはなれないみたいな感じの人だよね。そこがね、なんか分かるわみたいなさ、他の主人公になれない人だよ、言ってしまえば。
分かりますね。そういう要素はね、世の中を生きている人は誰しもあるんだろうなと思うし、
これだけキャラクター置いといて、なるほど、やっぱ共感できる キャラクターっていうのがね、何人かいるっていうところが素晴らしいですよね。
こういう作品ってそうやってサイドのキャラクターに共感してしまって、主人公になかなかこう主人公がニュートラルなポジションになりがちなところがあると思うんですけど、その点この作品は欠けるって結構私面白い主人公だったなと思うんですよ。突っ走りキャラというか、で突っ走り主人公を支えるハイジもちゃんと人間臭かったっていうのは本当にすごくない？単純にと思ってしまいます。この物語を作った人本当すごいなって思いました。
でも前の、特集でも言ってたけど、こう駅伝っていうところが一番面白いところで、うん、大学生だから、まあ、言ったらこういうスポーツものって高校生年代が多いところで、高校生上がったばっかりの大学1年生ともう大学4年生だと結構人間として大きさが違くなってるじゃない、人間性が、
まあ、
大人に近づいているっていうか、
ね、違うよね、うん、
この辺の意味ではかけるはすごい子供っぽいっていうか、発言がこの前まで高校生だったんだなっていうところがすごい出てたりとかしたり、まあ、ニコちゃん先輩とかは、まあ、そもそも大学4年生だけどもっと年上だしっていうところで全然立ち位置が違うなっていうのが、まあ、他のスポーツもの、まあ、個人だけど団体みたいな感覚だとやっぱりどうしても学生が多い中ではちょっとその高校生とは違うなっていうところが面白いところだなとは思いますけどね。
確かにね、なんか就活やってるっていうだけでだいぶ社会の酸いも甘いもを少し吸っているかどうかってだいぶ違うだろうし、そういうのもちゃんと駅伝の走る順にも込められているなっていうふうにも思いましたね。そのユキキングニコちゃんのこの並び、この3人がたすきつないでるっていう安定感ね、なんかそういう構成も素敵だったな。
そういうことができるっていうのがこの駅伝アニメっていうのがね、やられた感がありましたよ、う
ん、いやーこんなにドラマティックなものが、
うん、描けるんだな
って思いますね。
まあそういうふうにして考えるとジョータ・ジョージのあたりは恋愛ものだね、ものにもなってないんだけれどもみたいなさ、まああの二人はね双子の苦しみ、まあ悩みぐらいな感じだと思うんですけど、みたいなところだったと思います。結局どっちだったんだろうね、花子ちゃんが好きだったの
だから最終どっちでもないんじゃないかってちょっと思っていい
実はそうじゃなかったんだみたいなね
かけるだったとかそういうオチかなと思ったら、オチすら教えてもらえなかったわっていうこのね
私最後の振動さんにつなぐシーンでもっと早く走らなきゃいけなかったっていうのが、やっぱりあの二人のこう走りに対する運動できてしまうところがあると思うんですけど、
うん
こう捉え方の違いがあそこで知ったところ、成長したところでもあるなと思って、あのシーンはすごい印象的でしたね。
この作品すごいなって思うのは、できるやつとできないやつが全部入ってるところだよね、ある種ね。
あ、そうですね、こう天才と呼ばれる人もいれば努力型もいて、で本当にできない人も様々でしたよね。
そうだよね、だってユキなんかもう就職も決まってるし司法試験一発合格だし、でも家庭的にはちょっといろいろあったわけじゃない。でも家族が応援に来てたりしたわけですよね。
いやーねー、あの本当にワンシーンだけだったのにバッと来るものがありましたよね。ユキも
ユキはね、なんだかんだ言ってこう何でもできてる感があってねと思っていたんだけれども、やっぱ彼にもいろいろ持っているものはあったんだっていうところがね、あの一瞬でもすごく描けるもんですよね。
ユキさんのシーンで一番印象的なのは、結構クールな感じなのにすごい、まあ最後だからっていうのもありますけど、こう足を怪我してまで必死で走るっていう、こう熱さが見えたのがすごい、ユキさんあの瞬間にすごい好きになりました。
あのユキって振動と表裏だったわけじゃないですか、前半と後半で。で同じコースだったからっていうのももちろんあるんでしょうけど、彼のこう振動への、風邪引きの振動への寄り添い方ってやっぱ駅伝への熱い思いあってこそじゃないですか、あの寄り添い方ってみたいな、なんか今までの彼を見てきたからこそ、お前なんだよ結局熱いんじゃんかみたいなのがもううまくくすぐられちゃいましたよね。どんどんどんどん彼への愛しさは上がっていきましたね。
ユキが何でもできるタイプっていうふうにして考えると、こうニコちゃん先輩のね
ニコちゃん先輩はもう体型ハンデっていうのがね、辛いですよね。
それ何度も描かれてますけどね、それ本人 が一番やっぱり自分で分かってて辛かった部分でもあるわけだからね。で、あとまあ体型ハンデプラス年齢もあるよね、もちろんね。
うん、
いやー、めっちゃこう共感できるキャラクターでしたけど。
でもなんかこう自分の境遇をすごい受け入れてて、これが最後なんだっていう気持ちで走ってるのも、わあこの人は大人だし、なんかこう走ることが本当に好きなんだなっていうのがすごい分かってきて、なんかこうタバコをやめたりとかいろいろこう今までの描写を考えると、もうあのシーンがもうずっと走っててほしいって本当思いました。
最終的に卒業した後に仕事はどうするのかわからないですけど、まあ少なくともあのパソコンで飯は食えるなっていうぐらいの能力はあるわけなので、そういう意味じゃ就職には困らないですよね。
人としては器用にやれる人なんですよね、
だと思います。だからまああとはね、その実業団に入るとかではなくても、自分の趣味としてはマラソンは続けながらみたいなことはやるんじゃないのかなって思うよね。
でもそうなれたのがこの、まあはい、こういうきっかけがあったからっていうのがすごいこう、
そんな気がしました。いい、ね、まだ続けるんだろうな今後もっていう、その駅伝っていう形じゃなくてね、その走るっていうことはまだやるんじゃないかな彼もっていう気がしましたね。
特になんかマラソンは一般が走れるいろんなマラソン大会があるじゃないですか、ね、だから趣味で、ね、やってくれたらいいなと、
って感じがしましたね。一人話してませんけど、ムサ、
いや体型ハンデならぬ今度は国籍というね、
いや
これは本当ハイジ鬼畜でしょっていう所業ですよね。
ある意味ね、もうムサのキャラクター、まあいわゆる黒人というだけでですよ
ね。
そりゃさ、留学生がいたら強いよねって思われるじゃない、やっぱり実際そうなんだ
からイメージがありますよね。
イメージがね、今よくまあこのキャスティングしたなっていうのももちろんあるけれどもでも決してそんなこと走っていなかった人に走れっていうようなもんなんだから
ムサめっちゃすごかったですよね。最終的にだってスポーツ留学生と一緒に走ってたんでしょ
肉だから
ね
でもあれを考えればやっぱり基礎能力みたいなものっていうのはやっぱりあるってことなんじゃないの
言ってしまえば全員が本当にこいつがっていうやつを本当に集めてきて2クールかけて、いやこれはちょっとファンタジーでしょって言わせないところにまで持ってきたっていうのが本当すごいな
、
と思いますよね。いやよくよく考えれば結局ファンタジーなんですけど、よくよく考えない、よくよくなんか考えちゃダメだよって言いたくなる
まあでも10人カメラを頑張ったんだ10人キャラクターがいるのにここまでこうバラバラじゃないですか。で一番最初1話見た時って正直、全然キャラクターがこう個々が立ってなかった、まあ、最初はねわからないから。でもここまで見てくるともう全然もうやっぱ違う人間なんだっていうのもすごくわかりますし、こう10人だからこそのこう絆もあったりするところもあるし、まあ、他のねあのキャラクターとかもまあいますけれども、他の学校のでもやっぱこの10人じゃないとみたいな気持ちがどうしても出てくるじゃないですか。
そう思わせた時点でいい作品だったってことじゃないですかね、やっぱりね、
だからそこのこう人間性のこう描き方、よく観察してこう捉えてキャラクターをストーリーに落とし込んでいるなと思っても、この作品の完成度の高さとやっぱアニメ化した時のこう演技とかいろんな掛け合わせがもう素晴らしいなって、この作品は。
いやだから本当アニメの作りが丁寧だったっていうところなんじゃないですかね、その原作をアニメ化する際の映像の作り方、もちろん中の人たちの演技の仕方まで全部含めてがうまくあったからこそのこうもう言っていいでしょ、名作タリエーターだと思いますよ。本当にスポーツ作品の中でここまで描けるっていうのはなかなかないでしょうから ね
箱根ちょっと見たかったし、もちろんこれ正解なんですよ、2クールをこう12月を真ん中、はい、12月、年末年始を真ん中に持ってきたって成功なはずなんですけど、私は全部見てから今から箱根が見たい
わかります
ねえ
来年の1月まで熱い思いをね持ち続けていたいなと思います。
いや、スポーツアニメってそうあってほしいわけじゃん。そのアニメを見たらゲートにはまるみたいな、そんなものになりたいわけですよね、やっぱりね。これを見て駅伝を見たくなるっていうのはすごくわかるような作品だったなと思うし、で彼らの先はまだ続くわけだからね、メンバーは変わっていくにしてもね。
そうですね、
そう、ちゃんと駅伝部ができたわけだからね、まともにね。
スポーツものって勝ち負けがやっぱり出てくるけど、うん、この作品は勝ち負けって自分で決めるんだなっていうのはすごい感じて、そこはすごくこう考えさせられました、
うん、いやでもね、思ったわけですよ。このメンツで優勝っていうのはどう考えても無理だと思うわけじゃない。どこでフィニッシュさせるんだろうと思ってたわけですよ。でしかも怪我人とか病人までいたわけじゃない。だからなるほどなと、あそこの位置なんだと、あの位置に入ることで来年につなぐんだっていうね。だからそこもうまいな。だから残るわけじゃん、メンバーは入れ替わるにしてもさ、
シード権っていうのがね。
そう、シード権。
私そのルールもすごく分かりました。
そう知らなかったから、うん、そうか。
まあ、でもやっぱりこう1年やっただけで優勝ってなると本当にファンタジーになってしまうから、うまい落としどころ。私やっぱ今までこうちょっと榊くんのこうなんなんだかいつってなってたところで、やっぱあの瞬間に喜んでわー感動してる中で、ちょっと榊くん来年頑張れよって思ってる自分もいてなんかそういうところはこう全員嫌いにならずに最終回を迎えてるところは本当にうまいと思いますね。
いや本当にいい物語でしたね。ぜひね、またね、こんないいスポーツものが見たいと思いました。
五等分の花嫁、サブレー鎌倉さんからの投稿です。花嫁候補のヒロインたちは個性豊かな5つ子ということで、全話通じてその魅力を堪能することができました。特に5つ子ならではの入れ替わりのシーンは必見です。個人的に一押しなのはやはり三女のミクですね。序盤で攻略されて以来、終盤に至るまで常に可愛さが際立っていたように感じます。姉妹の中で唯一主人公に対する好意を表明するなど、メインヒロインにふさわしい活躍だったと思います。結局最終回で花嫁が誰なのかは明かされることはありませんでしたが、まあミクで間違いないでしょう。原作もまだ連載中とのことなので、続編に期待したいと思います。ありがとうございました。
いや原作続いてますからね、
仕方がない終わりですよね。
最後のこう結婚式の姿見えましたけれども、まあこうみんな他の兄弟に変身できちゃうっていうところがね。
ねえ、なんか髪色とかで分かっちゃうじゃんって最初私ずっと思ってたんですよ、
うん、
でもうまい具合にみんな暖色系でまとめてんだなっていうのがあって、分かんないもんだなと思いましたね。
まあ、声で分かるといえば分かるんでしょうけど、これもう気づかないことになってるんだもんね、やっぱここはね、風太郎がね。
そうですよね、
まあ、気づいたら面白くないっていうところで、入れ替わりができるということがこの作品の面白さの部分にもなっているとは思うし、ただそのおかげでシャッフルされるわけじゃん毎回のように。
はいはい。
サブレー鎌倉さんはミク推しみたいですけれども、
まあわかりますけどね、
まあ、ミクは最初こうやっぱね好きだっていうのに一番最初に気づいたのはミクだろうなって感じはありますもんね。
うん、最初に一緒に勉強もしてくれましたし、
そう、あのめんどくさい兄弟の中でですよ言ってしまえば、
うん、本当に最初に扉を開けてくれた。
まあ、今のところのこうアニメの範囲内で言えば、まあ、ミクがちょっとこう頭一つ抜けてるのかな感はありますけれども、
うん、
ただこれ原作もまだ終わってないので、で今もまだなんかガチャガチャやってるみたいですよね。
そりゃそうですよ ね。どうせこうね原作とかあれじゃないですか、缶の表紙になってるキャラが絶対にこううまくくっついてるんですよその缶では。
だってこれ仕方ないよね、だって確実に全員その上がる回があるに違いないわけじゃない。
それはもうねプンプンしてますもん ね、
一人ずつね、だからこのアニメの今の範囲内では一歩リードかもしれないけれども、十分私の中では一華だっていい感じになってると思ってますからね。
この二人がまず 最初はそうですよね。
ね、と思いますし、
うん、いや今やもうニノとかも好きなんじゃないですか、うん、
って感じするわけじゃない。
ねえ、
ねえ、だからまあいかにそのね視聴者にこの子を推したいって思わせるかが肝ですよね、この、ね、作品っていうのはさ。
ねえ、一夫多妻制だったら最高なのに。
もういいじゃない、全員と付き合っちゃえ、結婚しちゃえばみたいな。まあ最後はそうなるんじゃないかと思いますけれども。でもね、思うんだよ、一番はこの兄弟と結婚しないというのが風太郎には一番いいんじゃないかと。
ダメかな。確かにねえ、うん、結構大変そうだよな、誰と結婚しても、
そう、うん、そう、後からまた大変そうだよなって思うんでね、松岡くんには別の人がいるんじゃないかという
ね、下手したらこれドメスティックな彼女になっちゃうんで、ちょっと気をつけた方がいいな、風太郎は
ね、って思います。
上野さんは不器用、豆腐屋敷さんからの投稿です。お下劣大百科、ネット上での感想で藤子先生の名作をもじった一言コメントがあったため、がぜん興味が湧いて視聴開始。確かに下品でお下劣なネタが満載で少々引きましたが、絵柄やテンポに慣れるとあとはものすごくハマりました。15分の尺もネタが濃いのでちょうどいい。毎回世界を救うんじゃないかとすら思う大発明を上野さんは大好きな男子田中くんの教育ために無駄遣い。エッチな実験をしては失敗ばかり、たまにうまくいきそうになると赤面して何もできない。田中くんとの恋路をフォローしてくれる後輩無口女子山下さんにもヘタレと言われる始末。上野さんの赤面と感情に合わせてコロコロ変わるツインテールが最高でした。日曜日深夜はこのアニメを見てひとしきり笑って、月曜日の仕事の憂鬱を忘れられた気がします。またいつか2期を日曜日の深夜枠で希望します。ありがとうございました。続きまして、宇宙さんからの投稿です。今期は好きな相手への告白で悩むヒロインが2人いました。かぐや様は生徒会室で頭脳を駆使して言わせようとするのに対し、上野さんは理科室で自らが作った発明品を駆使して田中に迫ります。銀河に語りかけ飲料水を生み出すガラクタン、着用済みの衣服から疑似生命体を生み出すサモンスタットなど、ノーベル賞取れるんじゃないのというくらいの天才発明家上野さんだけど、やってることときたらろ過した自分のおしっこを飲ませようとする、ノーパンのスカートの中を覗かせる、パンツを食べさせるなど変態プレイの数々で毎回楽しませていただきました。可愛い双子の妹水菜とよもぎがいながら、上野さんの恋心に気づかない田中の鈍感ぶりは相当です。そりゃ山下に殴られますよ。関節キスとか太ももを揉まれたりとか、手を握っただけで顔を真っ赤にする上野さん、2期をやって将来結婚できることを願ってます。ありがとうございました。
いや本当に下ネタばっかりの発明品で、そっかこれお下劣大百科っていうんだなって思って、楽しいですねこれ。いやでも本当に純粋に考えたらすごい発明品ばかりなんですよ。多分第1話の初っ端の発明品がこうおしっこをろ過して飲ませるっていう六花くんだったので、こう視聴者の中にはちょっと引いちゃった人もいるのかなと思うんですけど、こう伸ばず嫌いじゃないですけど、こう1話切りはもったいないって思いますね。上野さんはこう田中くんとお近づきになるために、こうあの手この手ですごい発明をしては、こう斜め上の使い方をして、田中くんの男の部分をこう目覚めさせようと頑張ってるんですけど、まあ、すごい発明品の無駄遣いには見えるんですが、ちゃんとこう有効活用してる面とかもあって、あの水泳部とかテニス部、新体操部とか男子に覗かれると困ってるこう女子部員たちのためにこの発明品を使ってたり、下ネタ周りに強い発明品だからこその活用の仕方だなっていうところも面白かったりして、個人的に欲しいのはレパラーテっていう無駄毛処理のための発明品で、その手袋をしただけで無駄毛処理した上にスキンケアもできるっていう代物で、上野さんすごいなって思いながら見てました。
それもうそれだけでいい、特許取れば一攫千金ですよね。
いや相当ですよね。いやなんかもったいないんですよ。いつも前はだいたい2つの発明品をこう前半後半で15分の中に紹介しては、たまかくにこう試してるわけなんですけど、 終盤の物語になってくると、前半で登場した発明品がこうさりげなく登場してたりとか、再度活躍の場があったりするのもこう見てきた人たちには楽しくて、あの上野さんのタイツで生まれたペットのタモンがすっごい可愛くてですね、多分どんどんグッズ化とかもされてるんですけど彼はずっとね登場してましたね。なんか上野さんと田中くんの恋愛模様に関しては最終話でちょっと少なかな、いやほとんど進んでないなって感じなんですけど、ちょっとこうときめくお話もあったりして、本当に最初から最後まで楽しいラブコメだったなっていう感じでした。あのエンディングテーマが6パターンもあったので、本当に前はエンディングまで見逃せない作品でしたね。楽しく気楽に見られる作品なので、ぜひ続編も期待したいですし、この上野さんと田中くんの距離がね少しでも近づいてくれるといいなと思います。
転生したらスライムだった件、水玉ハリアーさんからのコメントです。ついに転生ものの作品は人間以外にまでなってきたのかくらいに思っていたのですが、終わってみるとこの半年でトップ3に入るくらい楽しめた作品となりました。ツークールの中で一番良かったエピソードはやはりシズの話でしょう。全体的に明るい雰囲気で進んだ本作の中でも唯一しんみりとしたエピソードでした。でも最後に外伝としてシズの活躍が見られたのは良かったです。2期でも時々こういう外伝が挟み込まれると嬉しいなと思います。シズ絡みで言えば勇気の回も面白いシーンがありました。確かに途中で続きを見ることが叶わなくなった作品はその後どうなったのかとか気になりますよね。そして彼が保護していた子供たち、特にクロエ。今回は伏線にとどまりましたが、彼女が宿した精霊というかエネルギー体については2期で何かしら明らかになるのを期待しています。続きは来年ということでまだ先は長いですが、今期早くも再放送が始まるので復習しながら待ちたいと思います。はい、ありがとうございました。
スライムはね、私ねすごく複雑な気持ちで見てました毎回。
はい、
お話的にはすごくストレスのないお話なんですよ。こう悩まない。
うん。
大体普通さ、ハードルが主人公の前に現れてそれを乗り越えていくみたいな物語があると思うんだけれども、ないからね。
このテンスラってこんなツークールもやってるのに、なんか1話完結かぐらいこう1話である程度こう区切りがついちゃうじゃないですか。
だってだからこんなに強い敵が現れたらやばいみたいなのも、
うん、
翌週には解決してますみたいな、
それでなんならもうあれ A パートだったってことも結構あって、毎回そういう意味ではストレスなく楽しく見てたなって私は思ってましたね、
うん、そうですね。だから気がついたら2クール終わったなっていう、しかも途中でどこ行っちゃうの主人公みたいな感じだったし、
うん、
あ、ここでシズのエピソード入るんだみたいなねとこもありましたから、そのシズのエピソードだけがちょっとハードな感じはありますけれども、まあそのハードかなって思ってもそう極端にハードにならないっていうところがこの作品の良さの部分なんだろうね多分ね。
うん、なんかこのスライムになったことによって結構大変なんじゃと思うんですけど、結構最強なのでこういろいろポンポンこう解決していく、
うん、そのテンポの良さこそが今時のその若い子に支持されている感みたいなものがあるのかもしれないと思いましたね。
うん、なんかでもこう私最後のこの外伝2本、
はい、
でやっぱその一番最終話の、まあ、いわゆる総集編的なヴェルドラさんの回がこの作品を象徴しているなと思って見てました、うん、テンスラってこういうもんだなって総集編見てわかるっていうのも面白いなと思って、内容があるようなないような面白おかしく話しましたみたいな感じだったのがすごい逆に好きで、2期もこういう感じで続いていくのかなと思ったり、リムルがね勝てない敵が今後出てくるんじゃないかと思うと、ちょっと2期がどうなるのかっていうのはすごい気になってます。
リムルが勝てない敵とか出てくるの、そんなことないんじゃない？リムルが勝てなくてもお友達になっちゃうんじゃないの？
でもなんかリムル勝てないかもみたいなのちょっと匂わせる話ありましたよね、
うん、だってそれストレスになっちゃう、ストレスのないお話だと私はこれ思ってるんだけどだったらこのワンクールの中にだってそういう敵が現れてなかったのかなって思うんですよね。 そういうものを極端に排除したのがこの作品なのかなと思ってるんですけど、まあそれは2期になってみればわかるわけなので、それを楽しみに待ちたいですね、
はい、
いや私の中では新ジャンルなのよこのテンスラは。
なんかこう転生ものにしてはこう明るいしサクサク進むしっていうのはちょっと新しいですよね。
ハードな設定がある割には映像としてはずっとこう軽い感じで来ているなっていうところがある種の驚きでもあったので、でサクサク進むんだよね何でもね、
うん、
っていうところがこうちょっと新ジャンルだなと思って見てました。まあ2期もね非常に楽しみにしたいと思います。
日の丸相撲、笹眼鏡さんからのコメントです。鍛え抜かれた筋肉と筋肉が文字通りぶつかり合う熱い戦いに、無差別級の相撲ならではの体格差が関係ない手に汗握る攻防戦の連続。見る前は相撲に馴染みがなかったけれども、どんどん相撲というスポーツの面白さにのめり込んでしまうぐらい、勢いと熱さがあるアニメだなと思いました。力士にしか出せない力強い筋肉美もこのアニメの魅力ですが、個性豊かな登場人物たちも非常に魅力的で、嫌な登場人物が一人もおらず、みんなそれぞれの方法で工夫しながら相撲に真摯に取り組んでいる様子は、見ていてとても気持ちよかったです。相撲を通して成長していく王道的なストーリーは、相撲に詳しくなくても見ていると自然と熱くなってくると思うので、いろんな人に見てもらいたい、素晴らしいスポーツアニメの一つだと思いました。はい、ありがとうございます。
いやね、このコメントがねもう100点なんですよ。本当に日の丸相撲っていうのは相撲っていうあまりこう言ったら親しみがない日本の格闘技なのに親しみがないなってちょっと自分の中では思っていたんですけど、このアニメを見てあ相撲って奥深いんだっていうのも知れましたし、なんか不思議なのが日の丸相撲ってこうスポーツものなのにけれんみのある戦っているシーンの描写とかはほとんどないんですね。で結構顔のアップとか足と足のこう絡まってるアップとか映して演技でこうババッとそのシーンが終わるっていうのが結構あるんですけど、それでも見れるっていう不思議な作品だなって自分の中ではちょっと新しいこちらもスポーツもののジャンルとして考えてまして、でもその相撲に対してこう考え方も変わりますし、キャラクターもすごく個性的で見ていてストレスなく最終回まで見続けられたので、まあ、今後ね原作もそうだし2期もあったらいいなと思って、やっぱり日の丸くんが今後プロ入りするのでそこもちょっと気になって見ていきたいなと思っているので、ぜひ相撲に興味がなくてもスポーツものよく見る方にもぜひ毛嫌いしないで見てもらいたい作品だなと思っております。
マナリアフレンズ、アマグさんからのコメントです。私が今期一番楽しんだ作品はマナリアフレンズです。15分枠のショートアニメですが、視聴後の満足感は今期一番でした。背景がとても美しくてマナリアの世界観に引き込まれました。また雨の音や足音などの環境音がすごく綺麗に聞こえたのも印象的でした。ストーリーはアンとグレアを中心とした学院生活が1話完結で語られます。アンとグレアの何気ない日常が本当に尊いなぁと感じました。それはこの先に卒業という別れが待っているからなんだなぁと最終話のアンの言葉を聞いて思いました。私は進撃のバハムートをほとんど知りませんが楽しめました。本当に素晴らしい作品なので未視聴の方はぜひ。PS、視聴の際はエクストラパート付きをおすすめします。はい、ありがとうございます。
この作品原作私全然知らないんですけれども、バハムとやってないんで、う
ん、はい、
ゲーム原作でいいんですか？
一応そうですね、あの進撃のバハムートのイベントの一つって感じですかね。
学園ものでしたよ。
そうなんです、マナリア学園っていうシリーズがあってイベントに、
うん、あのねこれはねちょっと見ていただきたいぐらいの、あの作品の重か面白いとかじゃなくてすごく不思議なアニメでした私の中では。
ほうほう、
あのとにかくね美しいんですよ、
うん、
作画がめっちゃいい。
いや全力ですよね。
そう、映画かっちゅうぐらいに毎は毎は綺麗なんですけれども、それプラスそのちょっとエロかったりとかするんです。
まあ、フェ フェティッシュですよね、
そうフェティッシュなんですよね本当にね。でしかも本編11分ぐらいしかないんですけれども、15分だから倍ぐらいの時間を感じる、時の流れが。
学院生活みたいな緩やかなものを描くっていうのはいいですよね。
そう、
丁寧にやるほどに輝いてるっていうか綺麗に見える。
そうなんですよ、そのね時間を贅沢に使ってるなっていうのを感じる、その映像に合ってるんだと思うんだよね、多分この時間の取り方が。
うん、
そう、
ここまで予算がないとできない試みだから、
うん、そうそう、もうまさにそれをが分かる、お金かかってんなこの11分にっていうのが分かるような話なんで、まあストーリー自体はね本当淡々とした学園の日常なんですけどね、本当にね、
うん、いやでもね、うん、逆に言えばそのイベントだったわけですよ。でしかももともとはガラケーの頃のゲームのイベントだから、カードについてるフレーバーテキストとかしかなかったわけなんです、最初の頃って。それがねこうやってこう肉付けされてお話になっていくっていうのね、なんかすごく嬉しいし不思議な気持ちになります。
これってやっぱ映像のパワーっていうのはすごいんだなっていうのを味わえるような作品ですね。
エンドロー、龍拳さんからのコメントです。今期のキララ枠はこいつで補えとばかりに民の前に現れたこの作品、死人など出ようはずもない緩い RPG ノリと毎回の巧みすぎるサブタイトル回収、相互理解や異文化に対するリスペクトなど意外に深い内容を感じたりもするうまいストーリーに毎回楽しめました。個人的にパーティーのおかんことセイラさんの弓うまいけどメガネは可愛くないので使いたくないが結構ツボです。はい、ありがとうございます。
いやまさかね最後こうなるとは思わなかったですよ。っていうのもね、あのずっとこうゆるい系だと思って見ていたんです。でもこう龍家さんコメントに書いてくれてるように、うん、結構こう勇者とは何ぞやとか、それぞれの姫とは何ぞやみたいな、それぞれの立ち位置に対するリスペクトというか、こういうものだよねっていうのをうまく使ってストーリーを転がしているなっていうものだったんですよ。エンドローって最後にこう勇者と魔王の関係のカルマに挑んでいくとはという結末を迎えましてですね。
そんな風になったんですかこの話。
まあ、魔王がいたら勇者が生まれる、だから勇者がいるところに魔王ありっていう、そこは必ずどんなに仲良くしていても対立すべく関係なんだよみたいなところに立ち向かっていったんですこの話。そっちへ行くのとも思ったし、これはね私一緒ね窓ばぎだと思うんですよ。
うん、すごいですね、そのある種の RPG のお約束っていうか世界観仕組みと戦うっていう方向に行ったんですね。
まあ、もちろんね最後までギャグ許さっていうのはあるんだけど、結構大胆なことをいっぱいしている作品だったなっていうふうに思いましたね。最終的にね、うん、もうこれ言っちゃうけど概念をですね食いました、概念というものを食ってしまいました。
なるほど、なかなかいいですよね、その難しくなりすぎないっていうかキララらしい感じのまとめ方。
もっとキララよ、これはキララじゃないわっていうのを最後に強調しておきます。まあ、いやすげえ面白い作品でしたよ。
そしてですね、今回投稿はいただきましたけれども、スタッフ誰も見ていなかった作品のコメントをお読みします。
バミューダトライアングルカラフルパストラーレ、伊藤つくしさんからのコメントです。私が今期一番ハマった作品です。5人のマーメイドの少女たちが過ごす日常、それを見守る大人たちのドラマを丁寧に描きます。本作の最大の特徴は争い、競争、根性、恋愛を全く描かないこと。マーメイドは全員女性であり貝殻から生まれるので恋愛も存在しません。パーレル村というのどかな村のゆっくりした時間を過ごすからこそ、ささやかな子供のドラマが冴える。このような萌えもアクションもカタルシスもない企画が2019年に通ることも奇跡。スポンサーは本作のカードゲームのブシロードのみ。監督はベテラン西村淳二さん。本作は作画カロリーは低め、演出もキレが良いわけではなく、言ってしまえば一昔前の作風ですが、それも狙いだったと確信しています。ハマる人にはハマる作品です。はい、ありがとうございます。続きまして、バンドリセカンドシーズン、フシュンさんからのコメントです。 第一期の時に感じた2番戦時間がなくなり、最後まで楽しめました。一期では、かすみたちのバンド、ポッピンパーティーの結成から、ライブハウス、スペースへ出るという目標に向かい、彼女たちの話がメインでした。2期では、高校2年生になったポッピンパーティーのメンバーの他に、個性豊かなライバルというか、バンド仲間たちが登場し、ポッピンパーティー主催ライブを開催すると、第1話から目標を掲げて、仲間たちに助けられたり、話が進み、メンバーの引き抜きやライブに間に合わなかったりと、いろいろありましたが、最終話では、主催ライブを成功させました。自分はアプリゲームをやっていないので細かいことは分かりませんが、各バンドが演奏する音楽がバンドの色が出ており楽しかったりかっこよかったりと感じる部分が多く、特に12話で完成したリターンズという楽曲を作る過程、完成した楽曲は心に響き、かっこいいし、ジーンとくるし、ただただすごいと感じました。最終話の最後の終わり方を見ると続きがありそうな雰囲気でしたので期待して待ちたいです。はい、ありがとうございます。
これどちらもブシロード資本っていうか、ブシロードさんが作ってるアニメって感じなんですね。
バミューダトライアングルに至っては制作委員会がないっていうのがまたすごいですよね。一社で作るってことですからね。
まあ最近はね、制作委員会ない作品も出てはきていますけれども、いや、まあブシロードはお金持ってるからね
いや、お金があるところがそういう試みをしてくれるってすごくいいことじゃないですか。そのアニメ作るのってやっぱり成功することもあれば難しい時もあるじゃないですか。でも試してくれるっていうのがすごく嬉しいかな。クリティカルヒットが来た時っていうのはやっぱすごいわけじゃないですか、自分の会社が持ってる時って。
そうですよね。まあ投資してるようなもんですよね、言ってしまえばね、これはもうね。
うん、
バンドリはね、私こう深夜にチャンネルをつけているときに偶然ライブシーンだけを見かけて、
ほほ、
めっちゃかっこいいんじゃないのって思ってみたんですよ。ただ、うん、こうセカンドシーズンじゃん、バンドものでセカンドシーズンって言われると、これはやっぱり一期から見なきゃダメなんじゃないのかなって思って、そのシーンだけを見てすげえなーって思って終わっちゃったんですよ。最近のバンドすげえなーって思いながらさ、映像として、
あ、めちゃくちゃバンドに力入れてるゲームが元ネタというかのアニメ化なので、う
ん、
そうそう、
しかも歌もかっこよかったしね、曲も良かったんですよ。だからなんか
みんなめっちゃ歌えますからね。
そうそうそう、だからちょっとね、ハマったらいろいろ CD 買っちゃうんだろうなっていうタイプかなって思ったんですけど、結局そのどこから入1話、1期から入るのはさすがにちょっときついなって思ってる。
うん、あとね、ちょっと1期は癖が強い作品なので、もしかしたら2期の最初からとかの方が入りやすかったりするんじゃないかな。私も見れてないのでそこら辺ははっきり言えないところなんですが。
でも2期から入ってもストーリーわかるって言われてましたよね。
そうなの、それすらも知らないからね、うん、やっぱそれってこう、うん、なんか教えてもらえれば、あ、なるほどって思えるのかもしれないけどね。
確かに続きものっていう風に言われちゃうとハードル高くなっちゃいますからね。
そうなんだよ、やっぱりね。
あ、多分バンドリーまだ続きますよ。
でしょうね、これはね、このシリーズ
は
ね、
ええ、うん、作る予定という話なので、
はい、
これはどこかで抑えてもいいのではっていう感じしますよね。
抑えとかないとまずいのかもしれないね。
うん、
はい、ということで、いただいたコメントはここまでです。そしてこの後はスタッフ視聴済みで語りたい作品をいきたいと思います。まずは特集した作品から。
3D 彼女リアルガール第2シーズン。
いや、よかったね。
最高のハッピーエンドでしたね。
いや、まあもちろんハッピーエンド以外ないじゃないですか、この作品。
はい、
どう考えても。
そうですね、
うん、いや絶対ね、病気も治ると思ってたよ俺は
ねえ、絶対あると思っていた病気が結構後半でしたね。私の中では原作を知っていたので、結構後半で間に合うのかとか思ってたんですけど、この作品って病気のところが大事じゃなくて、結局やっぱりイロハとこうツッツンがどれだけこうね、仲良く一緒にいて思い出を作って、それによってすごいいい友達と仲間ができて、そこでも絆があって、その時間があったからこそ病気があっても最終的に思い出せて治るっていう、だからこの前段階の時間が大事だったんだなと思うと、すごくいい構成で、 いいアニメ化だったなと思って見てましたね。
ご都合主義といえばご都合主義なんだけど、いやご都合主義の何が悪いんだっていうような作品だと思うんですよね、これね。
それが見たかったんだ。
そう、それが見たいんだよっていうね。でも一つだけ驚きは綾戸さんでしたよね。
そう、ずっとあ、いないな綾戸さん、なんでいないのって思ったんですよ。 ね、 ね、まあ、でも出てきたから、あ、よかった、なんかあったわけじゃなくてそういうことねっていう合点は言ったんですけど、
バツイチだけどみたいなね。いやでもあそこだけ妙にリアルだな。だってどう考えてもさ、その高校時代からの卒業してそのままみんな同じカップルで結婚しますみたいなのはもうめっちゃこうリアルじゃないわけじゃない、ってしまえばさ。
そうですね、はい。
そのでもそれを跳ねのけるぐらいにご都合主義でいいんじゃんなのに、その中で綾戸さんだけ実は結婚してたっていう、ね、他の人と
バツイチになっちゃったっていう、
バツイチになっちゃった、でこのあともしかしたらうまくいくかもみたいなところを見せて終わるっていうところ、なぜそこだけリアルなんだみたいなっていうところが、まあ最終から驚きでしたね、言ってしまうね、う
ん、確かに結婚式2回もやりましたから ね。
いやでもあの良かったです、本当非常に満足な作品でした、良かった、幸せで。
かぐや様は告らせたい、天才たちの恋愛頭脳戦、
うん、トレンディーでしたね。
うん、トレンディーでした。
あ、この現代において携帯電話とかがある状態ですれ違いイベントみたいのをやるにはなるほどねっていう感じじゃなかったですか、最終回のあれ。
いや、 うまいよねやっぱりね、っていうか、うん、なんていうのか、もうこの作品はさ、やっぱりよくアニメ化してるよ。アニメだからこそっていう部分はいっぱいあるんじゃない？
うん、あの逆に原作を読むと、なるほどこっちは原作の方が面白いかもみたいな瞬間もあるんです。ただ、ね、これって本当にね、なんか媒体の違いっていうのを理解して作ってくれてるなというふうに感じるので、アニメでめっちゃグッときて、さらに原作を読んでなるほどってなってほしいから、私は両方おすすめしちゃう。
その良さがあるってことですね、媒体のね、
うんうん、そう、見比べれば多分なるほどっていうのすごいいっぱいあると思います。
これ特殊でも言ったけどさ、早く付き合っちゃいいのにって思うけど、付き合ったらこの作品終わっちゃうっていうこのジレンマだよね、本当にね、
うん、特に会長の言い分っていうのは難しいんですよ、あれ。
あ、いやでも思うんだけどさ、やっぱり根本的な問題として、そのかぐや様は会長と付き合うことを許してもらえるの？
お家を出たらいいんじゃないですか
っていう部分がね、一番やっぱお父さん怖いじゃん、
ええ、
描かれてたけどさ、アニメでもさ、
何をこちとら、うちのお父さん小安の声がするんだぞ。
それは声優さんの話だけで言えばさ、みたいな話にはなるけれど。
渡り合えるぐらい強キャラじゃないですか。
うそうね、確かにね。
でも会長結構この後出世して、こんだけ俺出世したから大丈夫だろうみたいになりそうな気はちょっとしてるんですけど、
まあね、
あのバイタリティでどこまででも行ってくれそうな、
そうだね、確かにね、頭がいいし努力家だしね、ダメなのは恋愛だけですからね、言ってしまえばね、
まあモンスター童貞なんで、
うん、それを除けば彼は、まあ、社会に出ればね強いよね多分ね、
うん、まともな人だし慕われる人にもなるでしょうし、
うん、いやそれを言えばそのさっきの話じゃないけど、ツッツンがあんなに仕事できる男になっているっていうのも
確かに、
ね、と思ったんですけどね、高校時代とまるっきり変わってました。いやでもこう恋愛ものは最終的に成就するといいなってやはり思いますし、このかぐや様も最終的にはうまくいって大団円で終わってほしいですね。
実はね、もうちょっと周りに恋愛の火種がですね転がってたりするので、そのエピソードも込みで2期見たいかな。
あ、でもここまで人気だったらね、2期ぜひ期待したいですよね。
はい、
モブサイコ102、
いやもうボンズ様って感じでした。
めっちゃ最終回の方作がすごかったですね、3話ぐらい続けて。い
やそうすごかった、毎話毎話さ、後半さ、まあその前もすごい回何度もあったんですけれども、結構今回の2期って物語でずっと見せてくれてた感があったんだよね、やっぱこう特集でも話してましたけれども、うん、いやね すごかったです、そのとにかく作画に関しては。
うん、あのモブ君がこんなにはつらつと戦うとはっていうのもあって、彼の成長みたいなのも垣間見えたところじゃないですか。
うん、ですね、確かにね。あの特集で話してましたけれども、アニメで最終話まで行くのかなどうなのかなっていう話はありましたが、まだ原作残ってますね、これね。
もうちょっとありますね。
ね、これは3があるのかな、
見たいかな、ちょっとその先の話、うん、アニメで見たいですね。
だってまだ終わってないですもんね、物語的にはね。
まだ告白してないもん
ね。っていうか、あの今回ここまで来てあの恋愛のお話が結局最後ね、戦いの話になっちゃったからさ、終わってないからね。
うん、
っていうかその先が見たいよね、本当にね。
そうそう、まだ生産してない話もありますしね。うん、個人的には私すごい芹沢を応援してるので、羽ばたいていってほしい。
芹沢まさか働くとは思わなかったよ、最後に。
ね、あの髪をバサッとやってひげを剃ってっていうのすごくいいなって思いました。
各キャラクター濃いけどさ
、うん、
もうなんか今期はね、ほんとね、モブサイコ好きだったなって思って、
うん、あの脇役のキャラクターもその後幸せに生活してほしいなって思わせるのすごくいいなって思うんですよね。うん、
そう、ただ言わせてもらえれば、今回物語がすごく良かった分、ラストの3話ぐらいが、まあ、中身的にはちゃんと伝わってくるんだけれども、もっとこう、いや、これは多分ね、贅沢なんだよ。
ええ、
物語が見たいと思っちゃうってことは、本当はこの後この一つの山の戦いが終わった後に見たいものがあるわけですよ、結局ね。
うん、
見せてくれ感じ
でまあ、ほら、だから3期があれば完全に解決なわけです。そう
で、ちゃんと最終回までぜひ見て、このスタッフでね、作っていただいてみたいなっていう感じですね。 OVA が今のところ予定されてるっていうのは見かけました。はい、
オリジナルエピソードって言ってましたからね、
う
ん、あれも。
そうですね、それはアニメオリジナルってことでしょうからね。
うん、
私に天使が舞い降りた、
今期私の一押し作品なんですけれども、この私に天使が舞い降りたっていう作品は、ゆり姫の原作なので、まあ、ゆりなんですが、まあ、最近のゆり作品ってすごい恋愛に特化してて、まあ、絡みも濃いものとかがすごい多い印象だったんですけど、この作品は、まあ、ゆりってやっぱりこう、気持ちが恋愛っていう自覚がないまま、二人、なんとなく一緒にいたりとか、好きだなっていう、こう、友達と、恋愛の間なんだっていう感情をすごく可愛らしくコミカルに描いてくれていて、そこがこうユリの良さをすごく出していまして、やっぱりユリ姫だなと見させていただいて、ミャーネーとハナちゃんとかひなたとノアちゃんとか、こうカップリングができているような、まあ、恋愛の感覚はないので、そこもこう微笑ましく見れる作品で、とても楽しませていただいたので、私はぜひこの続きを見たいなと思っております。
約束のネバーランド
最終話に全部持ってかれたわ、私は。
ところどころ間で山場があったじゃないですか。
はい、ありましたね。
やっぱそこでもこう驚いてはいたんですけど、やっぱ最終回に向けてこううまくまとめたなというか、驚きがあったりとか、
舞は舞は衝撃みたいな感じはありましたよね。いや、もうこれどう考えても無理でしょうみたいなことが続いてたわけで、でその後それを乗り越えて最終的には脱出するわけだけれども、まあそれはね、想像はしてたわけじゃん。そこまでいかないと物語にならないなっていうのは分かってはいたんだけれども、うん、じゃあどうやってっていう部分をみんなで乗り越えていって、でもそれだけじゃなかったっていうところが最終話の凄さでね、やっぱりママですよね、うん、全部持ってかれた感じがしました、私の中では。
でもやっぱこう個々のキャラクターも生きてきたところで、まあ、終わってしまったので、やっぱ早く2期が見たいなっていう気持ちもありますし、平和な日常と絶望感が一緒になっているので、まあ、ここまでだとまだ耐えられるけど、これ以上絶望が来たらちょっときついなとも思うこともありますよね。
っていうか、あの次も見たいけど、次もは絶望しかないじゃんって思っちゃうわけですよ、やっぱり感覚的には、
うん、
物語はここで終わるのは綺麗だと思うしっていうのもあって、だから、あ、 最初からこの2期が予定されていたのかどうなのかっていうのは全くわからないなっていう感じですね。だってあの世界の外ってあいつらがいっぱいいるわけでしょ。
まあおそらくいるのかなって、おそらく
ね、が支配している世界なんだろうと思ったらね、うん、どうやっても子供連れて生きていけるのかっていうところに対してやっぱ疑問点が出ますもんね。どっかにその人間のコミューンみたいなところがあるのかどうなのか、地下で生活してるのか、してても結構苦しい生活しかできないんだったらそれは幸せなのかっていうところも、ね、含めて、ね、だからそういうところをこの原作は描いているのかどうなのかっていうのも非常に楽しみですけれども、まあね、もう2期続くと分かった以上楽しみに待ちたいと思いますね。
煙草、
いや私すごい煙草好きでした。テレビで放送してるタイミングでちょっと見られなかったのでまとめて今日一気見したんですけど、いや一気見がもったいない作品だったなこれは。
私は毎週見てたので結構じらされましたねやっぱり、
うん、ですよね。でも絶対1話見るごとに一つの考察ポイントについて考えて翌週を迎えるみたいなペースの方が良かったかなっていうふうには思うんですよね。
煙草は結構こう毎週見てほしい作品のタイプだなとは思って見てましたね。
リンが何を好きなのかっていう話は結構序盤に出てきてましたけど、うん、若葉なんだろうなっていうのは、まあ、見てる側は分かるし姉妹たちも分かってたけど、うん、本人だけが分からないまま最終回っていうところが個人的にはすごく好きで、あのラストシーンで好きだっていうのを言うところとかもうめちゃくちゃ勢いよく進んでいく話じゃなくて静かな流れの作品だったんですけど、丁寧だし一つ一つ置いてある伏線をつないでいけばちゃんと結論が出るような作りにもなってるので頭使う作品だなとは思うんですけど、もう噛むほど味が出るスルメみたいな作品だなっていうふうには思いました。
なんか1話を見た時にやっぱそこまでのこう重たい設定っていうのも、まあ、ありそうな感じはありましたけど、まあ、感じないようには作られていたので、まあ、最終話まで見ると全然やっぱりこう見え方が違ってくるじゃないですか。
うん、
やっぱこう何回も見たい作品ではありますし、結構演出も私すごく好きで、なんかあのエンディングが私一番好きなんですよ、あの演出の。
ああ、わかる。うん。
特にあの最終回につれて、ちょっとこうネタバレじゃないですけど、煙草が3つあって、こう合わさって分かれて、若葉が出てきてみたいなこう流れがあるところの、展開が最初は特にこう意味もなくこうおしゃれな感じと思って見てたのが意味をなしてきた時のこうはぁっていう感じがすごい好きでした
ね。あの誰が消えて誰が登場してっていうのはそのまんま作品をなぞっているので、まあ、考察のしがいがあるなっていうところで、あ若葉消えたみたいなのとかもすごい、
うん、
このタイミングで絶望みたいなのもあったし、
なんかだから11話がすごい、まあ、ある意味結構こうクライマックスでしたよね。
うん、なるほどっていう、その若葉とリリーの話っていうのもある種幼い憧れと叶わなかった恋なのか、その無念は結局リンたちには引き継がれているのかいないのかみたいなところも込みで、うん、すごくお話の骨子の部分とプラスアルファ人間ドラマみたいな部分でもめっちゃ掴まれた11話だったし、それを踏まえて最終回のエンディングでよく見ると若葉とリンのカットがこっそり入ってるのとかも憎いなっていう感じもしたし、うん、あれだけであの二人は救われたんだなっていうのも分かったから、うん、あんま語りすぎないけど読めば分かるみたいなところもあったから、バランス感覚みたいなのも良かったかなって、全部書いて開示することもできたんだろうけどしてないっていうところとかも良かったな、
うん、こうアニメなんだけどちょっとゲームをプレイしているような感覚もちょっとあって、
うん、
クリアしていく感覚とか、やっぱ最後エンディングがあのミクだったのがキャラクターが歌ってる歌になっていたりとかも、そういう演出がちょっとゲームっぽいなと思ってて、ちょっと毎週見ていたのでなんかこうクリアしていく達成感みたいなものもちょっとあったり、もう一回プレイしたいなみたいな感覚もあったりっていうところで、ちょっとたつき監督のまあ色ではあると思うんですよ。最終回に行くにつれて何かが分かっていくっていうのは今のところ獣フレンズもそうですけど、
うん、
まあ、そこにちょっとやっぱりこう中毒性があるなと
ですね。あの辰木さんらしい魅力っていうのはこういうことなのかなっていうのを2作品見て感じたかな。 これまで見てきて辰巳監督の作る作品っていうものをすごく好きになったので、またぜひ新しい作品を作ってほしいなっていうふうに思います。
はい、ということでスタッフおすすめ作品でした。今週の特集は
2019年冬アニメ最終回特集でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、
涙、
思いを全て
込めた
胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこアニです。
はい、
今回はね、もう冒頭がある種風が強く吹いている特集でしたね。
でもまだちょっとだいぶ我慢した方だと思うんですけどね。
まあね、でもタイミング的にね、もう多分これ特集したくてもスケジュールが空いてなかったりとかしたので、まあ、ちょうど良かったんじゃないのかなという気もしました。これだけね尺が取れるぐらいの感じでしたからね、今回はね。いや本当今期もいろいろありましたけれども、もうすでにね新番組始まってますからね。
そうですね、また新たに始めていかないとですね。
そうですね、もうすでに私はネットフリックスでウルトラマンを9話まで見てしまいましたけど、
今はそれができますからね。
そうなんですよね、またこれでねどのタイミングで特集するかで悩まなきゃいけないわけですよね。はい、ということで新番組あお互いは4月28日の予定で準備しております。来週の特集は冒頭でもお話ししましたが、
劇場版幼女戦記です。
皆さんの感想をお待ちしております。
投稿の宛先はそこあに .com まで、メニューバーの投稿募集より投稿をお待ちしております。
今週のそこあには立ち切れ線香さん、青梅財団アットサポーター正しい判断ですさん、トレビさん、BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、ハリアーさん、未だ放浪中さん、 P さん、ニワッチさん、ユキさん、大抵ノックオンさん、ジョニーさん、 SQT さん、クニオアットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこアニサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと、
那瀬ひとみと、
田中美希と、
タマと、
小宮秋でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。